はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。先日ですね、息子の七五三のね、お参りに行ってきまして、近所のね、神社お宮さんにね行ってきたんですけども、5歳ですね。はい。で、うちはお姉ちゃんが今9歳ということで、息子の5歳の七五三を持って、子供の七五三すべて完了いたしましたということでね。いやいや、大きくなるもんですね。感慨深いですね。はい。でね、ツイッター見てたら、ちょうどね、親バカゲームミュージアムのね、コロさんのところも娘さんがね、七五三だったということで、コロさんのとこは女の子なんでね、綺麗に着物で、着飾ってましたね。男の子は、うちの子一応ね、スーツっぽい感じにはしましたけども、やっぱりこう、なんだろうな、華やかさっていうんでは女の子がすごいですね。七五三とかそういう催し物は。はい。ほんでまあ七五三ということで、神社の方にね、お願いしてたんで、お祈りというかね、していただきました。ね、うちとは別にあと二家族ぐらいね、一緒に合同でしたんですけども、祝詞っていうんですかね。祝詞を読み上げながらね、神主さんが太鼓を一人で叩いてね、太鼓を叩いて、祝詞も読み上げるっていうね、なかなか、神主さんも大変やなと思いながら聞いてたんですけどね。うん。で、最後にお土産をもらって、千歳飴と、なんかね、天の岩戸って書いてるような、こう、漫画をもらってましたね。はい。で、まあ、七五三をやってね、終わったわけですけども、また、今月末ぐらいかな、町のね、写真屋さんで、七五三の最後、写真を撮って、終了っていう感じになってますね。僕はね、自分が子供の頃っていうのは、七五三とか、そういう、なんだろうな、お祝いの写真とかは、撮ってないですね。撮った記憶がないですね。はい。まあ、逆にね、うちは奥さんがそういうのをきちんとしようっていう感じの人なんで、まあ、子供にとっては思い出になるし、親からしてもね、何ですかね、そういう時期時期のいい思い出になってる感じをしますね。で、こういう写真撮った後は、この写真をね、年賀状に使って、今年の分を作るっていうね、そういう楽しみというかね、奥さんにいつも作ってもらってるんで、僕が楽しみというのはなんですけども、そういうこともありますね。うん。まあまあまあまあね、七五三とかもいい、経験に、子供もね、いい経験になったんではないでしょうか。はい、最近ゲームはですね、うちの PS3、PlayStation 3がですね、ついに、壊れまして、まあ今までもね、なんかね、あんまり調子は良くなかったんですけど、もうついに電源がね勝手に落ちるっていう症状が、多発してまして、まともにゲームがプレイできないっていうような状況ですね。これね、なんかこう YLOD かな、なんかそういう症状のね、総称があるみたいで、YouTube の動画とか検索するといっぱい出てきますね。はい。で、原因はなんかこう、ハンダのクラック、基板のハンダ付けしてるとこに、こう、クラックというか、亀裂が入って接触不良で電源が落ちるみたいなね、感じで。で、まあ、簡易な修理としては、なんていうんですかね、こう、ドライヤーで、空気穴からドライヤーでこうね、熱してやって、ハンダを膨張させて、クラックでこう、できてるこう、隙間をね、膨張させたことによってくっつけて、通電さすみたいなことがあるみたいなんですけどね。まあハンダが溶けてくっつくわけではないんで、もう本当に、あくまで応急処置っていうね感じの対処らしいですね。で、それをしたからといって完璧に治るわけでもないし、またね再発するっていう感じですね。で、まあそれをすることによって、ちょっとだけ、生き返るんで、その間にデータ取り出したらどうですかみたいな感じみたいです。僕のね、このプレイステーションが初期型と一緒の形の、次のモデルかな。だからね、初期型はプレイステーション1、2、3と全部ね、 できるモデルだったんですけど、僕のはね、その後に出た、プレイステーション2のソフトがプレイできないタイプの、40GB のモデルだったんじゃないかな。うん。まあ、重いですね。重くて大きいっていうタイプのやつですけど、でね、何年か前、僕が結婚したぐらいやから、もう7、8年ぐらいかな、前にもう一回ね、壊れてるんですよ。で、その時は修理に出して、基板修理で、修理代がね、1万5、6千円いったんじゃないかな。うん。でからまたね、年月は過ぎですね、ついに同じ症状ですよ。同じ症状が再発したと。で、この症状ね、本当に多発してるんですけど、ソニーはね、どうも認めてないみたいな感じですね。明らかにソニータイマーな感じはしますけども。うん。で、まあ、またね、多分修理に出したら1万5、6千いるんでしょう。そうなると、まあ、中古でプレイステーション3をね、買えば、それより安く全然収まるんですよ。まあ、1万円ぐらいで、いないで収まるんじゃないかな。で、意外とね、さあ、じゃあ中古のプレイステーション3よーと思って探してみたら、プレイステーション3ってほんまにすごいモデルいっぱい出てるんですね。僕が持ってる初期型に近いモデルから、うん、薄型のモデル。ほんで、形的には、もう一番最後のモデルなんかは、スロットインのね、ソフトをスロットインするタイプじゃなくて、こう、蓋がね、スライドするタイプみたいな感じのまでも出てますね。うん。まあ、どうせ、中古でも買い替えるなら、もう一番ね、後期型がいいかなと思ってるんですけどね。これから徐々に、中古屋巡りなんかをしてね、探していきたいなと。で、狙い目はゲオのセールかな。ゲオのセールで、中古本体2000円引きみたいなのをね、狙って探していきたいなとは思ってるんですけどね。うん。で、まあね、やっぱりプレイステーション3のソフトなんかも、いろいろあるんでね。買ったもののやってない、何ですかね、メタルギアライジングでしたっけとかね、チョッピーさんからいただいたね、アンチャーテッドとか、やりたいゲームはいっぱいあるんでね、ちょっとね、プレイステーション3はね、ぜひぜひ中古ででも手に入れたいかなと思ってる次第でございます。はい、そしてですね、最近、息子とよくやってるポケモンカードゲーム、ポケカっていうんですかね、ポケモンカードゲームをね、やってるんですけども、まあ、これをね、やるようになったきっかけっていうのが、親バカゲームミュージアムさんのね、コロさんが、わさび人間さんと、こう、二人でね、やってた、ポケモンカードゲーム会、直近の2、3回分かなでね、やってますけども、それをね、受けて、いや、これ面白そうやなと思って、やってみようってなったんですけど、まあね、ポケモンカードが今流行ってるらしくて、売ってないんですよ。で、この流行ってるっていうのが、ただただ子供の間で流行ってるっていうんじゃなくて、やっぱりこう、転売目的でね、たくさん、こう、なんですかね、買い漁られてるみたいな状況があるみたいで、なかなかね、こう、歯がゆい思いをしてるんですけども、まあ仕方なくね、インターネットで画像だけ探してきてね、紙で、ポケモンカードを作ってですね、で、そのカードで、息子とね、ポケモンカードゲームをこう、何ですかね、そのルールもよく分かってないんで、何ですかね、我が家ルールみたいな感じで、息子と二人でね、やってたんですけども、僕はね、ゲームしながら、知り合いのね、友達のとかとゲームしながらね、ポケカないですわ、全然見つかりませんわ、とか言いながらね、ゲームしたりしてたんですけども、実はですね、僕のゲーム友達のね、チャッピーさんからですね、ある時品物が送られてきまして、で、荷物がね、送られてきたんですけど、なんかなと思ってびっくりして、開けたらですね、なんとそんな感じですね、入手が今困難と言われているですね、ポケモンカードの、スタートデッキですか、がね、入ってまして、これはね、僕はもうありがたくいただきます。チャッピーさんありがとうございます。ということでね、印刷した紙でやってたポケモンカードゲームをですね、本物を使って息子とね、最近は対戦できております。ありがとうございます、キャッピーさん。でですね、まあ、 我が家ルールでやってるのはそのままなんですけども、まあね、息子がね引きが強いというかね、見ながらね、最初に7枚こう取るんですけど、その7枚を選んでるっていうね、毎回強いポケモンが一番最初からフィールドに出てるみたいなね。まあでもこう何ですかね、ここ難しいところで、パパとしてはこうルール守ってって言いたいのもあり、でもなんだろうな、興味を持ってほしいっていうのもあり、なんかゲームってそうじゃないですか、負けて負けてすると興味を失うっていうかね、息子に花を持たせて興味を持ってもらうっていうのもあってね、こうどうしたもんかっていうねとこなんですけどね。うん、でね、ダメージを受けた時にこう乗せるね、こうダメ感っていうんですよね、あれ、こう10とかダメージ10とかダメージ20とか、こういう数字を書いてるこうコインみたいなのがあるんですけど、まあそれもね最初はなくて、スタートデッキを買えばある入ってるんですけど、それもねスタートデッキは手に入らずになかったんでね、それは、あれですよ、プラ版を使って奥さんにね作ってもらって、それとは別に、プレイマット、こうカードをここにこうやって置いたらいいですよみたいな、マットをね、それも自作の仕方を調べたら、こうフェルトのね、フェルトの布にこう書いたり、あとアイロンプリントをこうやったらいいですよみたいなのがあって、それも奥さんに相談してね、こんなん作れんって言ったら、作ってみようかっていうことでね、奥さんがネットで画像を検索して、フェルトのね布に、ポスカっていうね、油性マジックですよね、でこう線を引いてね、プレイマットを作ってもらいですね、もう奥さん大活躍っていうね、でね、今それを使ってね、息子とまあ1日に1、2回かな、1、2回くらいね対戦しております。
1、2、3、小山かゲームミュージアム、娘とマニアックに遊ぶよ、ゲームにお菓子に似てるな、動物上手派でも胸を張ってお届けします。
バカゲームミュージアムを毎月不定期で絶賛配信中です。
はい、それでは今回もメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはベギラゴンタスさん、237回拝聴、挙げられてた作品全部名作ですね。ヘビーレイン、ビヨンドを楽しめたならデトロイトも良いかもしれません。作例は私も途中で飽きますね。最初は街回るのと暗殺が楽しくてしょうがないんですが、他のプレイステーション4のフリップだとグラビティデイズとかチャイルドオブライトとか面白かったですわといただいております。ありがとうございます。僕のプレイステーション4が悪いかな、ヘビーレインねやったんですけど、このねフリップ、プレイで配られてたやつをダウンロードしてやったんですけど、なんかねすごいカクつくんですよね。なんだろうな、なんか悪いんかな、ちょっとねプレイに支障が出るぐらいカクつくんで、ちょっとね止まってます。であとはね、だからちょっと初めだけでもやったんですけど、意外とねこうコントローラーを振るとか、上下にとか横とかに振れっていうかね、意外とめんどくさいって言ってスティックとかボタンを押すのはいいんですけど、フレっていうかね結構めんどくさいのと、移動がなかなか斬新というか慣れるまでにね大変かなっていうところですね。デトロイトビカムヒューマンでしたっけ、あれはねなんかこうすごい評判いいですよね。だからみんながみんなやってて面白いっていうのは聞かないんですけど、やった人は大体みんな面白いって言ってるっていうのはね、僕もポッドキャストとか聞いてたらね思いますね。でグラビティデイズはね僕ちょっと酔うんですよねあれね すごいあれも名作とはね聞くんですけどね。チャイルドブライトはやったことないかな。でもフリープレイで多分落としてはいると思うんでね、ちょっとまたやってみたいと思います。ベギラゴンダさんありがとうございます。続いてステディさんいただいております。237回拝聴。ビニールハウスって簡単に脱着できる仕組みだったのね、そしてフリープレイって体験版ってことではないんですかね。ただの本編無料ゲーとねいただいております。ありがとうございます。ビニールハウスはね、そうまあ簡単重労働ですけどね結構ね。まあでも上にかける骨組みの上にかけるやつは簡単に、なんか取ったり貼ったりはできるようにはなってますね。はい。でフリープレイね、プレイステーションプラスっていう制度なんですけど、まあオンラインプレイステーション4に関してはオンラインゲームの対戦とかそういうのするのには基本入ってないとダメっていうね。入ってないと、入ってなくてもできるゲームもあるんですけど、まあ入ってて入ってないとできないものも多いと。で月がだいたい500円ぐらいかな。月額500円の年間の6000円ぐらいだったと思うんですけどね、うん、で、そのフリープレイにプレイステーションプラスに入ってたらフリープレイっていうんでね、製品版です。うん、まあ、体験版じゃなくてちゃんとした製品を、ダウンロードさせてくれると。でプレイステーションプラスに加入してる間はずっとできるんですよ。で加入してなければその間はできないと。でもまた加入し直せば、以前ダウンロードしてたのはできたような気がしますね。あとはプレイステーションプラスに入ってたらセーブデータが預かってもらえるとか、まあいろいろそういうのもあったりしますね、うん、入っててね全然ゲームソフト1本分の値段で、本当に12ヶ月ずっとね、ソフトをもらえるっていうことで、すごいおすすめはおすすめですね。まあただ自分が欲しいソフトが来るかどうかっていうのもあるし、結構ね、前これ配信されてたみたいなソフトが改めて来たりとかもするんでね、そこはちょっと悩みどころではあるんですけどね、うん、まあでも、入ってて損はない、ものかなと思います。はい、ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、
焦らない
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。